こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。J16 地球の歩き方横浜市2025-2026は、地球の歩き方編集室が編んだ横浜市を対象とする国内旅行ガイドである2024年8月に刊行され、観光の定番として知られるみなとみらい、横浜中華街、山下公園周辺だけでなく、市内18区を対象に歴史、建築、食、買い物、散策の視点から地域を読み解く全488ページという応募の構成は、短期旅行者の行程作りと地元住民による身近な再発見の双方を意図したものといえる。特徴は横浜市との連携協定のもと、制作時に市民参加型アンケートを取り入れた点にある。編集部の取材情報だけで完結させず、在住者横浜ファンの視点を加えることで、名所の紹介にとどまらない街の利用感覚を扱う。本書の目的は、港町という代表的なイメージを入り口にしながら、各地域に積み重なった生活文化と都市の多層性を実際に歩くための情報へ変換することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、市内18区を一冊で扱い、観光中心地と生活圏を同じ地図上に置く。本書の核は、横浜を港の観光都市という一枚のイメージに限定せず、全18区の魅力を対象にしている点にある。横浜を初めて訪れる人にとっては、中区西区周辺の定番エリアが旅の主目的になりやすい。しかし地域は広く、住宅地、商業地、丘陵地、古くからの集落や交通結節点など、地区ごとに異なる成り立ちを持つ。本書はこうした際をエリア別の歴史、歩き方、見どころとして整理し、中心部から外側へ視野を広げる動線を提示する。これは単に掲載地点を増やすことではない。名建築や開港史を訪ねる行動と地域の日常に触れる散策を並べることで、横浜という都市を観光消費の対象だけでなく、生活の蓄積として理解できるようにする編集方針である。短い滞在なら興味のある地区を選ぶための比較材料になり、居住者なら普段は通過する区を目的地として捉え直す契機になる。広域自治体を扱う国内ガイドとして、偽造計画の網羅性を実際の移動探索の単位へ落とし込んでいることが重要である。次に、開港から縄文遺跡まで横浜の時間的な層を散策テーマに変える横浜の紹介では、近代の外国人居留地、港湾、洋風建築が強調されがちである。本書はそうした横浜らしい歴史資源を扱いつつ、縄文時代の遺跡探訪にも目を向けるとされる。この組み合わせは横浜の歴史を近代以降だけで説明しないために有効である。開港期の建築をめぐる際には、建物を写真映えする景観として見るだけでなく、国際交易や都市整備が街並みをどう変えたかを考える入り口になる。一方、より古い遺跡は現在の大都市の土地にも長い人の営みがあることを示す。異なる時代の場所を同じ一冊で参照できれば、読者はどこが有名かだけではなく、この地域はどのような時間を経て現在の姿になったかという問いを持ちやすい。歴史情報を独立した知識として終わらせず、街歩きの観察軸として機能させることが本書の特色である。港の近代都市としての横浜と、より広い地域に残る古層を往復することで、景観、地名、地域ごとの性格を立体的に読むための基盤を提供している。さらに、発祥グルメ、老舗、スーパーを通じて食べる横浜を日常まで拡張する。本書が扱う食の範囲は、旅行者向けの名物や話題店に限定されない。発祥グルメ、老舗店の創業秘話に加え、浜っ子が日常的に通うスーパーにも焦点を当てる。この選び方には、食を味覚の体験だけでなく、街の記憶と暮らしを知る手段として扱う意図が見える。発祥とされる料理や商品は、開港による人物技術の流入、あるいは地域での定着と関係している場合がある。老舗の背景を知れば、店を訪れる行為が単なる購入から地域で継続してきた商いへの理解に変わる。またスーパーの紹介は、地元の人が何を身近な選択肢として利用しているかという生活文化を捉える視点であり、観光ガイドでは省かれやすい情報である。もちろん、掲載内容は営業時間、商品、営業状況の変化を踏まえて利用前に確認する必要がある。それでも、格式ある店と日常の店を並べる構成は、横浜の食文化を高級、定番、ローカルという固定的な区分から解放する。食べ歩きの候補を増やすだけでなく、地域の経済や生活の手触りを観察する実用的な枠組みを示している。そして、市民参加型アンケートが編集情報と在住者の実感を接続する地球の歩き方横浜市は、横浜市との連携協定を結び、地球の歩き方として初めて市民参加型で制作されたと公表されている。2023年には表紙イラストの候補やおすすめスポットについてアンケートが実施され、表紙には市民の支持を集めたみなとみらいの景観が採用された。ここで重要なのは、参加型の仕組みが単なる反則企画ではなく、 ガイドブックが誰の視点で街を描くかという問題に関わる点である。編集部による取材検証は情報の整理や案内の分かりやすさに不可欠である。しかし実際に暮らす人の推薦や口コミは地域で親しまれる場所、日常的な使われ方、地元ならではの関心を補う。本書は取材のこぼれ話や在住者の口コミも掲載し、公式案内やランキングだけでは見えにくい横浜像を加えている。もっとも市民の声は全住民の意見を統計的に代表するものではないため、読者は一つの見方として受け取るのが適切である。その限界を踏まえても、専門的な編集とローカルな経験値を接続した点は都市ガイドの信頼性と親しみやすさを両立させる試みとして注目できる。最後に、3日歩けばプランとテーマ特集が情報の多さを行動可能な旅地へ整理する。488ページに及ぶ情報量は本書の強みだが、選択肢が多いほど読者は行き先を決めにくくもなる。そのため関東の3日歩けば浜っ子プラン、名建築で巡る横浜の歴史、野毛の飲み歩き、フォトジェニックな横浜といった特集は膨大な地域情報を行動に移すための編集装置として重要である。日数を基準にしたプランは初訪問者が移動や滞在時間の感覚をつかむ助けになる。テーマ型の特集は建築、飲食、写真など自分の関心から目的地を選び、複数の場所を一つの視点で結び直す役割を担う。特に余毛のような地域を扱う場合、店を個別に列挙するよりも街を歩きながら雰囲気を味わうという目的を明確にした方が読者は訪問の仕方を想像しやすい。本書はエリア別情報とテーマ別情報を併用することで、どの区へ行くかと何をしたいかという2つの入り口を用意している。実際の訪問では交通事情や店舗の営業情報を最新の公式情報で確認する必要があるが、計画段階では自分用の旅程を組み立てるための参照枠として機能する。結論として、本書は横浜を初めて訪れ主要観光地を効率よく巡りたい人に適している。同時に横浜在住者、近隣在住者、何度も訪れて定番以外を歩きたい人にも価値が大きい。前者にとってはテーマ特集や行程のヒントが広い地域での優先順位付けを助ける。後者にとっては全18区を対象に遺跡、建築、老舗、日常の買い物環境まで扱う構成が基地の街を別の角度から見直す材料になる。一般的な横浜ガイドは港周辺、中華街、みなとみらいなどの代表的観光エリアに紙幅が集中しやすい。これに対して本書は市民参加型アンケートと在住者の声を取り込みつつ、自然域の歴史と生活部下へ射程を広げた点で差別化される。情報量が多いため最初から通読するより興味のあるテーマや区を起点に参照し、地図特集、エリア解説を往復して使うのが実践的だろう。旅程作成の実用書であると同時に、近代港湾都市としての横浜と多様な地域からなる大都市の姿を理解するための地域読本としても位置づけられる。ご支援いただける場合は、地球の歩き方編集室、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。